5月23日サバイバルスタジオです。こんばんは、榎田信也門です。そしてスタジオにはこの人です。
花岡山花岡です。
今日はまた暑かったですけどね、30度超えまして ね、 ね、まあ、もちろんこれ熊本だけじゃなくて関東の方も34度台とかですね、もう大変に暑かったんですけれど、なんかね5月じゃないですよね。
5月じゃないですよね、なんでしょうねこれ、なんかこう惨めのようなこのね、
本当にね、あの地面は揺れ、空気は乾き、
雨は降り
程よいのがないという ね、
ないですね。暑いかと思ったらなんか寒い時もあったりとかして、
もうなんかねこんなにいじめたいですか ね、 本当に ね、 ねまあそんな一日だったんですけど、今日私の、はい、知り合いといいますか、はい、かつて福岡でラジオのディレクター私がやってた時に、番組のスタッフとして、頑張ってくれていた薬師寺君が、薬師寺君というかもう立派なおっさんになってるんですけど、千葉の方から訪ねてきてくれて、福岡でなんか仕事だっていうんで、会社に頼み込んで熊本経由にさせてくれということで、来てくれまして、久しぶりに元気な顔が見れて、私もちょっと嬉しかったですけどね、なんかこう地震がこうあって被害がこういろいろあるんですけど、こうそういう何ですかね、人の情といいますかね、人の表情を見てほっとするものってあるなということを今更ながらに感じているわけでございますが、今日はですね、災害ボランティアの話なんですけど、最初ねゴールデンウィークの時にうわーっと来て、でさばききれずにもうちょっと来てくれるなと言った途端にシューンって今度足らなくなっちゃって、なんかこうちょっと右往左往しちゃってる熊本、特に熊本市の災害ボランティアなんですけど、ちょっと面白い記事がありまして、これ日刊スパで出た記事なんですけど、プロギャンブラーの方がですね、なんかこう連載しているのがありまして、で熊本 の、 その災害ボランティアにどうもこの方がいらしたそうで、で、まあね、その熊本 の、 そのいろんな産業、特にまあ熊本の場合は農業圏ですから、そういう農業の復興、なぜほら田植えの時期なのに田植えもできないっていう、でそういったこともあってこの方参加なさったそうです。本当にありがたいことで、でですね、でその、まあ、熊本に入る前にボランティア情報を検索なさったんだそうです。でそうするとどうやら社協、これ社会福祉協議会、熊本市の場合は熊本市社会福祉協議会というところのボランティアセンターで、参加、まあこれ登録をね、しなければならないようだと。でただ2時間並んで、その登録してですね、でやっと現場まで、今度そのボランティアをする現場まで移動し、でしたらもう今度時間なくなっちゃって30分で作業終わりなんていうこともよくあるんだそうです。で、まあ、結局その仕事もなくて、午後になると熊本の繁華街でボランティアのシールを肩に貼ったまま、ブラブラと練り歩いているボランティアの皆さんの姿をよく見かけると、
はいはい、見かけました。 私も
何度も見かけてます。で、まあ、ともかくうまい具合にこう活用するというか、人間をこうばらまく、のがうまくできてないようだと、この方は感じたそうです。
実際ですね、私ボランティア頼んだんですけど、3人で行きますと言ったら6人来ましたから、なぜこんなに増えるんだって思っちゃいましたけど、
いいじゃないですか、まるでこう映画キスカみたいに、
そのおかげで
船がいっぱい来ました、
ね、そのおかげでちょっといろいろ助かったんですけど、
でね、ともかくこれはなんとかせねばいかんとこの方は思ったそうです。で何をしたかというとですね、チラシを作って、でボランティアの受け入れ先を、他に紹介するチラシを作って、そのボランティアセンターで並んでる列に、無許可で配る。さすがです、勝手にですね300枚このチラシを作って配ったそうです。これ書いてある文章をそのまま引用しますと、他のラーメン屋の、店先で並んでいる列、お客の列に他のラーメン屋のチラシを配るような行為であると、だけど結果的に、被災された地域の人が喜ぶなら、もう泥はいくらでもかぶってやるという覚悟で、大したもんです、でこれが僕はむしろボランティアの姿じゃないかと思うんですね。なんていうんですかね、混乱はあるじゃないですか、混乱をさせてはいけないというあまりに一本化させようというふうにするわけですよ。 これあのとても簡単にこうそうするとシンプルに見えるじゃないですか、うんうん、ね、じゃあそのシンプルなものっていうのは、うん、ものすごい熟練した人間が、うん、全ての情報を把握してて、うん、まるであの聖徳太子がごとくですね、うんうんうん、もうあの周りのいろんな声を聞いてはもう草しずを出しっていう司令塔が完全に出来上がってるならシンプルがいいんですよ。そうでない場合はもうこれはあのまあ津波点々ことちょっとちゃいますけど、それぞれでバランバランでやっててた方がまだいいかもしれないと思う時が僕はあるんですね。で、でこのシンプルにね、その社協がやっているボランティアセンターがまあオフィシャルでいいですわ。でまあ言ってみれば放送力だったら NHK ですね。でこういうあの横でチラシ配る、うんうん、民放、うんうんうん、こういうのが出てくるのは僕はいいと思うんですね、うんうんうん、であのみんなおとなしすぎんですよやり方が、うんうん、であのお前らダメだと、うん、あの非難して喧嘩するのも一つの手ですが、うんうん、そんなのやってる暇があったらこうやってもうチラシ配って、うん、こっちの方で 人で足らないから来てくれよって言ってやっちゃった方がいいような気がする、うんうん、でその時に事故が起きたらどうするやとかね、うんうんうん、あのいろんなね、うん、ことを言ってくるんですけど、うん、そういうのも含めて、うん、全部、うん、あのボランティアは、うん、もうあのひっくるめてもうあの保険あのボランティア保険かけますとか、うん、なんとかっていう、うん、なんかできないんですかね、うん、最初にあのだから例えば窓口が1個だからいかんのですよ、う
んうんうんうん、そうです
ね、ええ、だから窓口があの、例えばそうだなあの街中にもですよ、うんまあ、熊本ってあの案外あの何ですかあの街中がね、うん、あの交通機関からすると浮いた場所にあるじゃないですか、うんうんうん、これも一つの弊害だと思うんだけど、うん、ただこの間熊本駅行ったじゃないですか、うんうん、スカスカでしょ、うんうん、熊本駅にボランティアセンターあったっていいと思うんですよ、うんうん、僕は、うんうん、で熊本空港にもあってもいいと思うんですよ、うんうん、とにかく玄関口に、うんうん、あの街中の花畑のあそこの公園元の 3分跡地、うんうん、あそこはまあもちろん交通センターがあるからバスの、うんうん、あのバスでやってくる人たちのまあ受け入れできる、うん、で鉄道の場合は熊本駅、うん、で飛行機で来る人がいたら熊本空港っていう3カ所あっていいんじゃないですかね、うん、でそれぞれでその、空港に来る人は、うんまあ、どっかのその例えばボランティアを求めてる情報のそのデータをどっかのサーバーに一本化させといて、でそれをその、うん、あの言ってみれば不動産の物件を不動産屋で端末で見るのと一緒で、こんなのってできるでしょすぐ、うん、できないんですかねそういうのって。 今どうなってるんですかね、あのボランティアがあの来てくださいって言ってる人電話するじゃないですか、はい、でそれのデータって、そういう端末っていうかそのサーバーに入れないんですかね。
紙っぽいですよ。
紙なんですか、ね、
私も紙書きましたもん。
紙に書いた
多分それペラペラめくって多分見てんだと思います、
はい、ということは、ね、その集めた台帳みたいなのがあって、
うん、多分あるんだと思う。
それで見てるんですか、うん、
でそれで多分あのいろいろホチキス止めでなんかこのここはどうのこので次とかなんとかって多分なんかやってんだと思うんですよ。
あの全国でそういうののシステムを作れる、うんうん、っていうかそので、まあ、言ってみればですよ、うんうん、その情報を入れて、うん、ねそれ閲覧して、うん、で何人必要であるというんで、うん、そこに何人取った例えば空港の窓口で、うん、ここに3人いんじゃあんたら行くねって言ったら、うんうん、今これちょっとカチカチってやりますから、うんうん、カチカチってやってはいあの、予約取れました、うん、予約じゃないけど、うん、ねでジジジジジってその、うん、あの地図だとかがプリントアウトされて、うんうん、はいここに行ってくださいと、うんうん、ねっていうなっていうシステムが作れないんですかね。
作れると思いますけどね。
あの僕はそんなにコンピューターのスキルないですけど、うんうんうん、市販のソフトで、うん、あのフリーソフトで、うんうん、あの多分2時間か3時間あれば、うんうん、2時間もいらないかもしれないけどそれぐらい の, あのものは作れますけど ね,、うん、ただですねウェブ上で
ただですね、ええ、あの僕はそのお願い出したのは、ええ、避難所で出したんですよ、
ええ、
要はもう結構な量が避難所にこうあ避難所にいて避難所からその上がってくる紙を、ええ、要はその入力するっていうことが、ええ、おそらく多分あの追いつかないんだと。
だからそういうボランティアが僕は、うん、なんで俺はあの今回、うん、その瓦礫を片付けるとか、うんうんうん、そういろいろ物を出すとか、うんうん、いろんなボランティアがあるんだけど、うん、IT ボランティアっていうのは僕はなんかついぞ見てないんですよ、うん、いるのかいないのかも知らないんですけど、うんうんうん、あのそういうのの、うん、例えばどっかのデータセンターみたいなのを1個作って、うんうん、端末をバーッと置いて、うん、そこにその紙でやってくるやつも含めてですよ、うん、バーッて入力するやつらがいてですよ、うんうん、でそれをそのまあ、指揮するスキルを持ってる人が、うん、あのそういうシステムを統括するなんてことはできるっしょ、うん、こんなものは、うん、でまずそれをやればものすごい能率 っていうか効率的に 人のやり、あのやりくりができるはずなんだけど、そういうところにどうもなんかね知恵が回ってないような気がしてるんですけど、うん、どうなんですかね。
回ってないのかもしれないですけど、はい、私もう一個ちょっとあるのは、はい、まだねこうなんかね口利きがあるんじゃないかなと思ってるんですよ、
はあはあはあ、
だからその特定の人、はい、どこ先に行く感じの、はい、だからそれだと紙の方がっていうことなんじゃないかなってちょ若干ちょっと僕はうがった見方しますけどね。
あ、うん、もうともかくですね、うん、日本はこれだけ災害を体験してるわけじゃないですか、うんうんうんうん、阪神淡路だなんだ、うんうん、あれなんだと、うんうんうん、ね。でその時に毎回毎回そのボランティアの人たちの力を借りるわけです。でこれ災害だけじゃなくて、例えばナホトカ号 の沈没の時 の重油を集めるのだってそうだったんですけど、ともかくいろんなマンパワーが必要で、それをどうやって割り振りをするのかっていうのはこれはいつも課題になってたわけですよね。でそれをそのきちんとそのデータベース化してそれを効率よく回していくっていうことは考えてたはずなんですよ多分その現場現場で。でそれがね蓄積されてない伝承されてないっていうのがいろんな問題がある、うん、でさらに言うとこれは今日テレビの報道で見て私はちょっと、うん、笑ってしまったんですけど、うん、水道の復旧工事です、
うんうん、
で全国からその水道職員が大勢、うん、応援に来た、
うんうん、
で復旧工事しようとした、うん、どうしたと思います？できなかったんですよ。なぜか、どこに埋まってるかわからなかったんです。水道管が
確かにそうですな
水道管の台帳がないんだそ
れ。なるほど。
どこにあるかが、だから応援に来たってどこ掘っていいかわからない。ああ、そうですね。うんうん。でもっとすごいのは道具が共有化されてない、
うん、
企画がバラバラ、
バラバラ、なるほどね。
せっかくいろいろ持ってきたけど、うん、あれ使えねえぞっていうのがあったそうです、うんうん、もちろんそれは水道っていうのは古いですからね。
そうですね、う
ん、でまあいろんな基準が違うっていうのはあるんでしょうけれど、それでも、うん、その共有化されてなかったっていうことで、今回国土交通省だと思いますけど、全国の水道のそういうのを共有化させるっていうことを始めてるんですよ、うんうんうん、遅かろうと。
遅いですな遅いですな
本当にでね、これ阪神淡路大震災の時にあったんですけど、阪神淡路の時は火事が大変に問題になりました、うんうん、で当然全国から消防が応援に来た、うんうん、でその水を確保することがまず、うんうん、消火用 その水を確保する、うんうん、で今度ポンプ車で水を送んなきゃいけない、
うんうん、
でそのかなりの距離が必要で、途中にポンプ車が何台か噛むわけですよ、うん、でいろんな消防局 の、うんうんうん、ね、自治体の消防車が来るわけです、うんうん、でホースをつなごうとしたら、うんうん、ホースの口が合わない、うんうん、要するに電気でいうとコンセントが違いますみたいな、うんうんうんうん、海外に行くと違うじゃないですか、
う
ん、
そうですね、う
ん、それと同じで、その継ぎ手が合わない。
なるほど。
で大慌てでその、うん、なんかこうビニールを巻いたり、うんうん、ガムテを巻いたりとかいろいろしたけど、うん、当然その漏水する、まあ、それはね、うん、でそうするんだから水の勢い下がっちゃ う、うんうん、でそれによってその消火が思うように進まなかったっていう教訓があって、うん、でその消防の継ぎ手はやっぱり共有化させにはってことを20年前にやってるんですね、うんうん、でその水道に関しても、うん、なぜそういうふうな発想が出なかったのかっていうのは、これやっぱり本当にね、これ熊本弁で申し訳ないですけど、本当全国のお役人っていうのはね、うんうん、テレッとしてる、
うんうんうん、
テレッとしてて、おろよかっていう、うんうんうん、でさらに言うとポンスケです、
うんうん、
これね、給料分の仕事しとらんですよ、うんうん、こういった人たちは、うんうんうん、でだからまずそういう全国のそういったの基準っていうのを作るというのを本当におろそかにしてきたなっていうのが、うん、いざ災害が起きると、うん、とてもよくわかるんですけど、うん、これ本当に言い続けないと彼らやらないだろうなと思ってんで、もううちのもう FMC のもうなんですかね、これからずっと FMC が続く限りこのことに関してはテーマとしてですねやっていこうと思ってますけど、だから今日はまずそのボランティアをその人材をその必要なところにどう効率よく配分していくのかっていうそのシステム作り、それとさっき言ったいろんな企画の共有化、うんうんうん、あとその水道だとか その台帳がないという、うん、その
もうなんか話にならない
話にならないうん、ねそういうのがね本当に、うん、何をしてたんだろうという、うん、ことですわ、うん、だからこの間 その熊本市消防局の防災センターの揺れた途端にコンセントが抜けて、うん、119番受け付けられなくなったっていうのもそうじゃないですか、うんうんうん、もう 本当にこれ戦争だったら、うん、もう玉砕ですよ。
ですよね、
うん、これあのね、例えば物資が入らない、うんうん、武器がない、うん、戦えなくて玉砕するんじゃなくて、うんうん、武器もある、うんね、で 食料もそこそこある、うんうん、水もある、うん、戦う人間もいる、うん、などに負けるっていう、これは誰のせいか、指揮官です、うんうんうん、それとその前にその準備をしてこなかった、
う
ん、まあその連中の
ですよ、ね、
ですよ、うんうん、ということでですね、まあ、今回はこの、まあ、いろんな問題があぶり出されてるんですけど、うん、これはちょっと FMC でばっかり言っててもしょうがない、うんうん、本当はもっとでっかいメディアでやってほしいんですけど、なかなかね伝わらないんで、うんうん、まあよかったらうちの番組を今は聞かせてやんないって言ってる状態じゃなくて、うんうん、皆さんに聞いていただこうというスタンスでやっておりますんで、ぜひですね、うちの番組のそのアドレスをツイートだの何だのしていただいて、広めていただきたいと思います、うんうんうん、番組の責任は全て榎田信也門が今回取っていきますんで、言った責任は取りますから、大丈夫ですからぜひ広めてください、ということで、サバイバルスタジオ榎田信也門と
花岡山花子でした。